平成30年11月臨時会、12月定例会、議案審議。2ページ。11月臨時会、12月定例会、主要議案。小中学校、公立幼稚園へのエアコン設置に向けた一般会計補正予算案を原案可決。11月15日に開会した臨時会では、平成31年夏までの小中学校及び公立幼稚園に対するエアコン設置に向けて、早急に事業を着手する必要があることから、エアコン設置工事費用として、歳入歳出にそれぞれ16億8816万5千円を追加する、一般会計補正予算案が提出され、全会一致で可決されました。12月定例会では、11月臨時会での補正予算案の可決を受けて、エアコン設置業者との契約締結に関する議案が提出され、全会一致で可決されました。契約金額の総額は、16億3803万6000円税込みとなっています。設置教室数及び設置台数は、問い、エアコンを設置する教室数及び台数は、答え、小中学校公立幼稚園のエアコン未設置の教室に設置する。内訳は、小学校352教室。中学校188教室、幼稚園43教室、合わせて583の教室、保育室に157機の室外機、1187機の室内機を設置する予定である。契約期間について、問い、契約期間が平成31年7月31日までとなっているが、6月末までにエアコンの設置を終了する予定ではなかったのか。答え、6月末までに設置工事を終えるため、7月から使用できるものの、書類整理等に要する期間を設けているため、7月31日までの契約期間となっている。賛成討論の論点。生駒市の小中学校公立幼稚園へのエアコン設置率は低く、保護者から設置への強い要望が寄せられていることも踏まえ、早急な工事を期待する。写真があります。順次エアコンの設置が行われる教室。説明。小学校のからの教室の様子です。写真終わり。風疹ワクチン等の接種費用の補助を含む一般会計補正予算案を全会一致で可決。12月定例会では歳入歳出にそれぞれ9億5984万6000円を追加する一般会計補正予算案が提出されました。主な内容は、7月に発生した豪雨災害の復旧にかかる経費、風疹ワクチン等の接種費用の補助、私立保育園による病児保育及び地域子育て支援拠点事業の実施にかかる補助、並びに来年度の生き生きクーポン券の交付にかかる債務負担行為の追加などです。今回、平成31年度までの債務負担行為を設定することで、平成30年度中から事業者の選定やクーポン券の作成準備を行うことができます。中、債務負担行為とは、予算は単一年度で完結するのが原則ですが、一つの事業や事務が単年度で終了せずに、後の年度においても、負担、イコール、支出をしなければならない場合、あらかじめ、後の年度の債務を約束すること。中終わり。 いきいきクーポン券の交付にかかる事務費について、問い、今年度と比べ委託料のうち事務費が低く抑えられているが、その要因は。答え、コールセンターの人員の適正配置、クーポン券の紙質の変更及び印字プログラムの見直しなどによる印刷費の削減などが要因であり、昨年度と比べ約456万円の減額となった。問い、より利用しやすい制度となるようにどのような改善を行うのか。答え、利用者のニーズを把握し、適宜改善したいと考えており、具体的には防災グッズの充実、介護用品の見直しなど、利用できる商品の追加・入れ替えなどを検討している。豪雨災害緊急対策工事費について、問い、工事対象の急傾斜地は、以前から崩落が懸念されていたが、今後に向けた対策は、今回の工事で十分なのか。答え、今回は崩落した部分のみの緊急対策工事となるが、対象の急傾斜地は、通常の急傾斜地崩壊対策事業が実施されており、当該箇所も含めて、万全の対策を進めていく。写真があります。斜面が崩落し、人家に流れ込む土砂。写真終わり。風疹ワクチン等補助金について。問い、補助金の対象となるワクチンは、子どもの定期接種にも使われるものが含まれるが、ワクチン不足の懸念はないのか。答え、成人がワクチンを使うことで、子どもの定期接種分が不足する恐れがあることから、抗体価検査を受け、その結果、抗体価が低い人を対象とするなど、条件を厳しくすることで不足が起きないよう配慮している。写真があります。生まれてくる赤ちゃんを守るため、風疹の抗体価検査と予防接種を。説明、女性が赤ちゃんを抱いています。写真、終わり。特別職の期末手当の支給月数の引き上げを賛成多数で可決。この議案は人事院勧告を踏まえた国家公務員特別職の期末手当の支給月数の引き上げに伴い、市議会議員、市長、副市長、教育長及び水道事業管理者の期末手当の支給月数を 0.05 ヶ月分引き上げ 3.35 月とするものです。反対討論の論点。人事院勧告は国家公務員に対する勧告であることから、地方自治体の特別職に適用する義務はない。また議員は市民の代表であることから、人事院勧告において比較対象となる従業員50人以上の民間事業所だけでなく、全事業所を対象に比較すべきである。なお、近年の市の財政状況を鑑みても、挙げることは相当でない。国民健康保険税の限度額の引き上げを、全会一致で可決。この議案は、国民健康保険の財政運営が市から県に移ることに伴い、県に納める納付金が国が定めた課税限度額に基づき算定されることから、現行89万円に設定されている課税限度額を国が定めた93万円に引き上げるものです。水道事業会計補正予算案を全会一致で可決。主な内容は、光が丘排水場における電気設備などの改良工事の内容を 一部変更することに伴い、予算を減額するもので、現在協議が進められている県域水道一体化構想において、水道施設の統廃合などが検討されていることによるものです。また、同補正予算案では、県域水道の一体化構想を見据え、各市町村は統一した基準で資産を管理、報告する必要があることから、基準に基づき未焼却資産を減価償却するための予算も計上されています。県域水道の一体化構想について、現在の進捗状況は、問い、県域水道の一体化構想について、現在の進捗状況はどうか。答え、県域水道一体化検討会等において、施設の統廃合の検討や、市町村の財政状況の把握を行っている段階であり、資料などが示されていないことから、今後の状況について、さらに具体性のある資料などの提示を求めていきたい。2件の人事案件を審議。12月定例会では、公平委員会委員の選任及び固定資産評価審査委員会委員の選任の人事議案2件が提案され、いずれも全会一致で同意しました。公平委員会委員、吉田豊彦さん、八幡光久さん。固定資産評価審査委員会委員、藤村光代さん、脇田義久さん、中西信之さん。核兵器禁止条約への署名と批准を求める意見書を全会一致で可決。平成29年7月、国連において国際法史上初めて核兵器の開発・使用等を禁止した核兵器禁止条約が国連加盟国の約3分の2にあたる122カ国の賛成で採択された。同条約の採択は、核廃絶ではないものの、全面的な禁止が実ったものであり、人類史上の快挙として歓迎すべきことである。世界各国の都市が加盟している平和首長会議は、第9回総会において、核兵器禁止条約の早期発効を求める特別決議を可決した。また、ノーベル平和賞が国際 NGO 核兵器廃絶国際キャンペーン ICAN に対し核兵器禁止条約採択への貢献を評価し授与された。このように核兵器のない世界を望む声は大きく高まっている。唯一の戦争被爆国である日本が核兵器禁止条約への参加を検討する意思を表明し、核兵器のない平和な世界の実現に向け、イニシアチブを発揮することが強く求められている。よって、国においては核兵器禁止条約への署名と批准の手続きを進めるよう、強く要望する。認知症施策の推進を求める意見書を全会一致で原案可決。世界に類例を見ないスピードで高齢化が進む我が国において、認知症の人は年々増え続けている。認知症は今や誰でも発症する可能性があり、誰もが介護者となり得るため、認知症施策の推進は極めて重要である。また、認知症施策の推進にあたっては、認知症と診断されても尊厳を持って生きることができる社会の実現を目指し、当事者の意思を大切にし、家族等も寄り添っていく姿勢で臨むことが重要であるとともに、これまで十分に取り組まれてこなかった課題にも踏み込んでいく必要がある。 さらに認知症施策に関する課題は、地域づくりから生活支援・教育に至るまで多岐にわたっている。よって国においては、認知症施策のさらなる充実・加速化を目指し、基本法の制定も視野に入れた次の事項について取り組むことを強く求める。1、認知症の人やその家族を支える社会を構築するため、認知症施策を総合的かつ計画的に推進する基本法を制定すること。2、認知症診断直後から本人が必要とする支援や情報に早期につながることができるよう、認知症サポーターの活用及びガイドブックの作成による支援体制の構築を図ること。3、若年性認知症の支援については、若年性認知症支援コーディネーターに対する研修等支援体制を整備するとともに、本人の状態に応じた就労継続や社会参加ができる環境の整備を進めること。4、認知症の全国規模の疫学調査と疾患登録に基づくビッグデータを活用して、地域全体で認知症予防に取り組むスキームや行動心理症状に対する適切な対応の研究開発等に取り組むこと。また、次世代認知症治療薬の開発、早期実用化や最先端の技術を活用した早期診断法の研究開発を進めるとともに、認知症の人の心身の特性に応じたリハビリや介護方法に関する研究を進めること。写真、認知症に寄り添う社会の実現に向けて、認知症の人が仲間と走るラン友。友は伴走の伴。説明、運動着姿の100人くらいの人の集合写真です。認知症になっても仲間と共に走り続けたい、など書かれた横断幕を持っています。写真終わり。